今日のメッセージを語っていきたいと思います。
今日はですね、上を向いてと題してお話しします。すいません、ちょっと待ってですね、画面の共有。私たちは変革を願っています。で、今年もですね、変わるということをですね、目標にしています。で、ここはすっときますが、変わるために必要なことは気づくこと、行動すること、またそれを継続することです。神様は私たちが成長してイエス様のように生きること、また人々を愛することを願っておられます。成長には時間がかかります。すいません、なんか変なの。近道はありません。また柔和な人は変えられやすいということも学んでいます。私たちも柔軟な姿勢を持ち続けていきたいと思います。また今私たちはディボーションについても学んでいます。ちょっとこれ M 教です、すいません、これ×で消していいですか。変なのかな、そこ出てないですね。あ、いいです、こっちだけ出てます。はい、今私たちはディボーションということについて学んでいます。あれ、これおかしい、すみません、ちょっと待ってください。動かなかった。あ、動きました。はい、ディボーションですね。ディボーションとはやっぱりエラーが、ディボーションとは静まってイエス様の声を聞くということです。また御言葉の暗唱にも取り組んでいます。朝の7分祈って聖書を読む、7-7、毎日例外なくです。ちょっと待ってください、すいません。すいません。また先月はですね、大切なものをイエス様に捧げるということでお話をしました。香油をイエス様に注いだマリアのお話をしました。イエス様はそのマリアの香油を最終的な礼拝の姿だと言って称賛されています。そしてイエス様が、この女は自分のできることをしたのです、誠にあなた方に告げます、世界中のどこででもこの人のしたことも語られて、この人の記念となるでしょうと言われました。なぜマリアはこのような礼拝をすることができたのでしょうか。ああ、ちょっと、少しでしょ、すいません、ちょっと待ってください。でもちょっとおかしいんですよ。
どうした
らいいの、ちょっと見てもらっていいですか。すいません、なんかこれをよく出てくるんです。
切れてる。
接続しています。
うん、
あ、これが今、あ、な、あ、これが切れてますね。これはどれですか。自動的に接続入れておくと切れたときに自分で繋がるとね、ここがチェック。繋がりました。はい。これで繋がった。で多分つながってる。
大丈夫ですか。あ、大丈夫ですか。こちらで。
まだま
だね。接続できます。接続できます。
では今日はですね、上を向いて歩こう、歩こうというかと題してお話しします。冬はですね、日照時間も少なく寒く暗い時期、鬱になる人が多くなるようです。ある実験をしました。上を向きながら階段を上がって、その上を向いたままエレベーターで降りることを繰り返した時と、下を向きながら階段を降りて、で下を向いたままエレベーターで上がるということを繰り返すですね。そしてその鬱になる状態の確率を測ったら、その差が 30% あったということです。まあ、何を言いたいかというのは、まあ皆さんお分かりになると思いますが、また上を向いて歩こうというですね、歌があります。あら、これ動かないかな。ちょっとすみません、無理、これがちょっとダメです、はい、じゃちょっとなしでいきますね。これ動かないので、いや動いたかな、動いてますか。
動いてます。
あ、
大丈夫です。
あ、大丈夫ですか。はいはい、
大丈夫です。
はいはい、よかったです、すいません。はい、はい、まあ、上を向いて歩こうという歌があります。ご存知の方ちょっと手を挙げて、まあ、ほぼですね、大体その世代ですけども、1985年、日本航空123便が群馬県の山中に墜落した事故で亡くなられた坂本九さんが歌った歌ですが、日本国内だけでなく世界中で愛され歌われました。きっと歌詞が皆さんの心を引いたのだと思います。この歌詞をですね、皆さんご存知かと思いますが、まず読んでみましょうか。はい、いいですか。はい。上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、思い出す春の日、一人ぼっちの夜、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、泣きながら歩く一人ぼっちの夜。 そうですね、もっと長い歌詞があるんですけれども、上を向いて歩こうということですね。私たちは悩みや問題があると下を向きがちです。しかし下に答えがあるでしょうか。人間とは本来上を見るものという意味があるそうです。では御言葉を一緒にお読みしたいと思います。はい、一緒にですね、途中からですが、コロサイ3の1から2を一緒にお読みしましょう。前に書いています。3、はい、
上にあるものを求めなさい、そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい。
そうですね、天にあるものを思いなさい。さてあなたは下を向いて歩いていますか、上を向いて歩いていますか、または横を向いて歩いているでしょうか。ね、ちょっと考えてみたいと思います。2箇所聖書を読みたいと思います。すいません、ちょっと事前にお伝えしませんでしたが、ヨハネの福音書5章の2から7節を一緒に読みたいと思います。いいですか、はい、5章の2から7です。はい、いいでしょうか。3、はい、さてエルサレムには羊の門の近くにヘブル語でベテスダと呼ばれる池があって、5つの回廊がついていた。その中に大勢の病人、盲人、足の泣いた者、痩せ衰えた者たちが伏せていた。そこに38年もの間病気にかかっている人がいた。イエスは彼が伏せているのを見、それがもう長い間のことなのを知って彼に言われた。よくなりたいか。病人は答えた。主よ、私には水がかき回された時、池の中に私を入れてくれる人がいません。行きかけるともう他の人が先に降りて行くのです。
はい、
あ、すいません、7までで終わりますね。はい、さてですね、この人は38年間同じ病気を持っていました。その間彼は何をしていたでしょうか。池が水が回るのをじーっと見てたんですよね、はい、でその時に癒されるということが起こっていたのだと思います。しかし誰も彼を手伝ってくれませんでした。そのような時にイエス様が語られたんですね。治りたいかと。その時病人は何をしたかというと、イエス様がそこにおられることに気づきもしませんでした。そして彼は38年間ベテスダの池の水がかき回されるのをじーっと下だけを見ていただけでした。上を見るならイエス様が、癒し主がそこにおられたのに気づくはずでした。私たちも問題ばかり見つめていて長く過ごしてきたことはないでしょうか。その後イエス様は彼に言われました。起きて床を取り上げて歩きなさい。するとその人はすぐに治って床を取り上げて歩き出したとあります。私たちは下ばかり、問題ばかり、病気ばかり見ないで、主を、癒し主を見上げていきたいと思います。ではもう一箇所、聖書のですね、今度第一ヨハネ2章の16と17を読みたいと思います。第一ヨハネ2章の16、17です。ではいいでしょうか。3、はい、すべての世にあるもの、すなわち肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などは道地から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅び去ります。しかし神の御心を行う者はいつまでも長らえます。ありますね、はい、私たちはこの世に生きていますが、世の基準で歩いてはいけないと言われています。世を愛する生活、暮らし向きの自慢等は横を向く生活から生まれます。いつも隣の人の行動や生活と自分を見比べて、ある時は劣等感を持ち、ある時は優越感に浸り、ある時は傲慢にもなります。 横を見ていては正しい評価をすることはできません。さて神様はあなたのことを何と言っておられるでしょうか、ですね、2箇所御言葉を読んでみたいと思います。前に書いてますのでご一緒に読んでいきましょう。一つはイザヤ書の43章4節、あとはもう一つは49の15節です。では一緒にお読みしましょう。はい、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。そうですね、すいません、そこでいいです。はい、でもう一箇所49の15ですね。3、はい、女が自分の血の子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない。これは私たちを作ってくださった創造主の御言葉です。神様は私たちをそのように見ておられるのです。さて早速ですね、グループタイムに入りたいと思います。2つ質問があります。質問1、あなたはどこを向いて歩いていましたか。今までですね、今まであなたはどこを向いて、主にですね、もちろんいろんなとこ見たと思います、主にどこを向いて歩いてきただろうと考えてみてください。で2番目、上を向いて歩くとは具体的にどういうことでしょうか、ね、こう上ばっかり見てからなんかぶつかるかもしれない、そういうことを言ってるのではないですね。はい、上を向いて、上を向くとは歩くとはどういうことで、具体的にどういうことでしょうか。この2点についてお話をしていただきたいと思います。それでちょっと遅くなったんですが、40分、11時40分まで約20分間グループの方とお話をしていただきたいと思います。はい、ではお願いします。じゃグループリーダーさん、祈りで始めて祈りで終わってください。これはこのまましておきます。はい、どうぞ。
はい、
失礼します。
私はですね、ここ3ヶ月世の暗闇を見てきましたというふうに話をしました。この件についてはどこかで機会があってお話ししたいなと思うんですけど、本当にこう暗闇、真っ暗けというか人間の醜さとかいろんなものをずっと3ヶ月間見てしまって、その結果聖なるもの、やっぱり私たちを作られた創造主に目がまた向き直させられたということを私、まあ、今はそこをお伝えしておきたいと思います。暗闇を見ることによって聖なるものが改めて見えてきた、私たちはクリスチャンの本当に素晴らしいところに今いるんだなということを実感しています。それと、ある方が、前と足元を見てきましたと。今までは、まあ、前と足元って後ろはって聞いたら、後ろは奄美にあったということなんで、これはいいことかなと思いました。今まで来たことをこう振り返りっていうのはやっぱりあんまり良くないと思うし、ただ上ではなくて前と足元を見て現実を踏み合わさないようにというふうにおっしゃってました。上を向くって具体的にはってと、まあ、今日のそのいろいろコンテキストっていうか、まあ、今までの流れから言うと、まあ、当然天を見てということになると思うんだけど、ちょっと意表をついた、夜はあの星を見ていますと。上を向いてですね、結果的にはね、そして創造主を感じるというお話があったね。あ、そうだなと。そういえば近頃あんまり星見てないなと思いましたけど、やっぱり空の真っ暗な中に星が光っているっていう、そういう状態、やっぱ本当にこうイエス様の誕生にもつながるね、あの生誕劇にもつながるような、あ、確かにそうだったんだな、あ、いいこと言われたなと思いました。はい、でこの世を作られた創造主を天を見て、天の星を見て思うと、夜にですね、素晴らしいと思ったのでお伝えしようと思いました。以上です。
ありがとうございました。はい、いろんなお話が聞けてですね、あ、じゃあ他にありましたら、あ、どうぞ、じゃあレディーファーストで 私たち話をして、まず、どこを向いて歩いていましたかということで、まあ、3人ともまず上でも下でもない横を向いて歩いてたなっていうのに結論が出てました。でその横も例えば一般社会で、まあ、これはちょっと導かれる前なんですけど、やっぱり一般社会の普通の人の横を見て、なんかあの人がいいなとかこっちがいいなとかいうキョロキョロしていたのが事実だと思います。でそのただ今はどうかなというと、今は導かれて教会に来て、例えば教会の兄弟姉妹たちにも向かってやっぱり横向いてるんですけど、これは横じゃなくて横の上という形になって、ちょっとこう角度が変わってきて上に近くなってきてるんじゃないかなというところになりました。はい、そしてその上を向くのはどういうことかというと、やはり今私たちは聖書というものがありますので、聖書の御言葉とかに導かれながら上に向かって、また私たちは下を向くと黄泉に行くかもしれないので、上に向いて天に向かって行きたいなと、そういうことになりました。以上です。
天に向いてね、はい、素晴らしいですね。それどうぞ。
言葉ですね、天に向いて天に向い
て、はい、おはようございます。はい、手短に今日あったことで私の感情がどうなったかお話しします。家を出るのが30分ぐらい遅れまして、まあ、私の指示としてはですね、お父さん和子さんに、教会に行く準備をして車に乗ってと。で私自身はその30分の間自分のできることをしました。思いはどこにあったかっていうと、教会にあったわけですから、教会というのはイエス様の方にあったわけですから、否定的な感情は何もなくてですね、とても穏やかでした。以前の私だったら早せんかとかですね、何してるんかとか待ってるんだとかですね、言葉になったのかなと思ったりもします。まあ、しかし本当イエス様を見ることによってですね、否定的な言葉が本当に出なくなって職場で生かされています。今日また小西姉妹を迎えに、安田家駅に向かいました。私がメールを読んでなかったのですけども、小西姉妹はちゃんと私にメールをくださってて、和子さんが私に何と言ったかって言ったら、すごく穏やかにですね、お忙しかったのよといやだから小西さんはちゃんと役割を果たしておられるんですけども、じゃあ私はどうだったのかっていうと、私は30分の間、先ほど言いましたけど、自分のできることをしてて、できる範囲の中にメールを読むということがなかったという、ただそれだけなんですね。それで、はい、駅に着いてまた和子さんと車の中、とても穏やかな時間を持ちながら、教会に来ました。もう本当に日常がですね、下を向いてる人がたくさん周りにいて、まあ、むしろ私は、家族の病気を通して若い頃に少し鍛えていただいた分、イエス様を求める気持ちが私を上を向かせてくださっているのかなというふうに思います。感謝です。ありがとうございます。
ありがとうございました。はい、どうぞ。
私たちは、元村姉妹と2人で今まで、元村姉妹はお仕事してる中でどうしても横を向いてしてたるということでした。それで、私は、朝10分ぐらい近くの川べりを散歩するんですけど、寒いとどうしても下ばっかり向いて全然景色見なくて、ああもったいないことをしたなっていつもそういう思いになってます。それで、下を向くっていうどういうことかなと思ったら、悩み事があったらもう自分、とにかく自分にずっと語りかけて、悩むんだけど、自分に語りかけても正解全然解決にならない。その時はもう ちょっとちょっと考えるけど、すぐ上を向こう、神様助けてください、神様委ね、神様あなたに委ねますって言ったら絶対解決できる、そういうことをずっと学んできました。で、そういうことを話しました。以上です。
はい、ありがとうございました。本当に皆さんのですねお話は素晴らしいですね。正直であるし、また学んでおられます。お続きありますか？なければいいです。いいですか、どうぞ。あるならどうぞ。
いや、いいです。
はい、はい、皆さんのお話本当感謝しますね。しっかりちゃんと捉えてくださって、はい、じゃあ最後にですけども、皆さん天を見るとかですね、さて、天はどういう点があるでしょうか。天といえばいくつ点ありますか。ちょっとまた別にあれですけど、天についてちょっと考えたと思います。いくつあるでしょう。はい、じゃあまずいけど一つでしょうか。二つ。はい、ですね。三つ？四つ？実は聖書によると三つあるんですね。はい。でそれをちょっと見てみましょうね。じゃあ三つあるんですけど、下から1、2、3といきますね。じゃあ一番目の点は何でしょうか。ちょっとね、皆さんにお話をしていただいてすぐにこういうクイズみたいですけど、第一の点っていうのがありますね。で次に第二の点、次に第三の点っていうのがある。はい、第一の点とは皆さんが目にしている、はい、空ですね。空。毎日こう今日も見えますね、曇ったり雲が大空ですね。これは創世記1章の10節に書いてある。神様大空を作られた、これも作られたものです、神様の。では第二はどこでしょうか。
太陽。
第二の点ってどこでしょうか。
太陽、
はい、太陽、実は太陽とかあるところですね。太陽そのもので宇宙空間、大気圏外っていうんですね。これ創世記の11の14から18に書いてあるね。で第3の点とはさ、どこでしょうか。
星。
星と太陽と月は同じところにありますね。その上です。はい、
天国
ですね。実はここにパウロが引き上げられたというね記事がありますね。ちょっとイメージを言ってきますね。これが空です。皆さん毎日見上げて見ておられるところです。第2が宇宙空間ですね。宇宙、第2の点に行ったことある人いますか。
ないです。
ないですね。でも人間で行ったことがある人いますか。いますね。宇宙飛行士ですね。はい、宇宙飛行士にならない限り私たちは行けないので残念ですが、でも大金持ちはね行けそうなんですよね。なんか宇宙旅行ね、まだ行ってないと思うんですけど行けるそうです。はい、で次が、ちょっとイメージしかないんですけど天国ですね。天国とは神様が御臨在されるところです。でイエス様も今そこにおられ、そして今チー姉妹はどこにおられるでしょうか。そうです、第三の点ですね。引き上げられてあります。だからどんな怒りだ、空を通り抜けて宇宙第二の点を通り抜けて今第三の点におられますですね。1月、それでですね、第二の点までは人間の力で行くことができます。今の時代ですね、スペースシャトルに乗っていけば行けます。で宇宙ステーションにも滞在することができます。しかし第三の点には人間の力では行くことができません。 ね、皆さんよくご存知ですね。イエス様を通してしか行くことができないのです。1月22日、中園千恵姉妹が天に召されました。千恵姉妹が最初に教会に来られたのは2010年10月でした。実は私の牧師就任式のために来られた中地先生、元村姉妹知ってますね、の祈りによって千恵姉妹は癒しを受け取られたのです。その経験でイエス様を信じることができました。それからエリ姉妹と一緒に礼拝にも祈り会にも参加されるようになり、最後まで忠実に教会生活を実行されました。しばらく私たちは千恵姉妹に会うことはできませんが、千恵姉妹は今第三の天でイエス様と共におられます。やがて私たちもそこに行くことになりますが、生きている間でも私たちの思いを第三の天に向けることができます。問題の最中でも病気の中でも天の御国に私たちは住むことができるのです。体はですね、私たち亡くなるまでは、召されるまでは地上にいますが、思いは第三の天に行くことができるのです。先ほど住み兄弟がお明かしされた御起し前ですけども、長い闘病生活を送っておられます。でも心は病気ではありません。お見舞いに行く人も御起こし前の輝いた顔を見て励まされます。でもそうなるまでですね、勝利するまでは苦しみや悲しみがありました。癒されない辛さ、癒されない辛さ、何もできない痛み、そんな時御起こし前に私はこう言いました。あなたは何もできなくても、あなたの存在自体が光なのですよと。すると御起こし前は徐々に力に満たされてきました。もちろんご家族の献身的な介護がありました。今御起こし前の心は守られています。どんな状況下にあっても上を向いて歩けることほど幸いなことはありません。なぜなら心が満たされるからです。平安であります、喜びがあります。神様の御臨在の中で私たちは生きていくことができるのです。上を向いて問題も解決に導いてくださる方に信頼しましょう。上を向いて、あなたは高価でたっといと言ってくださる神様の言葉を信じて、自分を受け入れ愛し、また隣人を愛していきましょう、ね、天を見上げるとは、すなわち勝利をされたイエス・キリスト様を見上げることです。今イエス・キリスト様は第三の天、神の右の座に座しておられ、私たちのために日々取りなしをしていてくださっています。では最後に皆さんとご一緒にこの御言葉をお読みしたいと思います。はい、一緒に前の御言葉を読みしましょう、はい、
上にあるものを求めなさい、そこにはキリストが神の右に座を占めておられます。あなた方は地上のものを思わず天にあるものを思いなさい、ね、
天ですね、第三の天です。時々読み上げてみてください。あの星も見えますけど、その上にですね、勝利されたイエス・キリスト様がおられます。感謝します。ではお祈りして終わります。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。あなた方は上にあるものを求めなさいと、そこにイエス様が勝利をされて神様を右に座しておられ、私たちのためにいつも取りなしていてくださっています。私たちの心が地上のもので満たされることなく、第三の天、また勝利されたイエス様のことで満たされますように。そしてどのような環境の中にあっても勝利するものとなしてくださいますことを信じて感謝してお祈りいたします。
アーメン。では牧師先生と代わりします。
中戸のエリ姉妹、知恵姉妹、絵に召されましたが、今日ここにおられる皆さん の多くの方は、その家族親族を天に送っておられます。皆さんの お父さんやお母さん、また家計兄弟は妻の話ですね、道夫さん、天国におられま す、ね、で皆さん そのお父さんお母さん、天に召された方は天国にいるわけです。でそのことを思うときにですね、私たちは同時に天国を思うことができます。私はですね、私は24歳の時、母が56歳で天に行きました。私のクリスチャン生活の中で最も神様に感謝していることの一つは、今母が天にいることなのです。天国にいることです。やがて私もこの地上の人生が終わりますですね。もう母に何十年も会っておりませんけども、この地上の人生が終わったら私も天国に行って母に会えると、再会できると。そして聖書にはもう別れることはありません、涙も死もありませんと書いてあります。だから永遠に共に住まうことができるのです。私は昇天式などのためにたびたび言いますけども、ね、天国に行くということはですね、この部屋から隣の部屋に移るようなものです。知恵姉妹は私たちより一足先に隣の部屋、天国へ行きました。そして私、自分は先に行ってるから、あなた方後で必ず来なさいねと、そのように今言っておられるわけです。私たちもやがてこの地上の人生が終わって、ね、永遠の天国に行きます。その世界はこの地上の世界よりはるかに何万倍も素晴らしい世界です。この罪のある汚れたですね、呪いの世界ではありません。愛と平和と義と祝福に満ちたですね、栄光の世界です。そこに行く方がよほど素晴らしいことなのです。パウロはそこに行くことが、もう行きたいんだけども、地上で働けば多くの人が救われるから、どっちにおったらいいか板挟みになっていると言いました。そのような素晴らしい天国にね、もう知恵姉妹は金曜日召されましたけども、私たちは知恵姉妹が天国にいることを大きな慰めとして、残りの人生をですね、イエス様に忠実に、また一人でも多くの人が天国に行けるように、特に皆さんの家族が親族が天国に行けるようにですね、導いて共に一緒に天国に行きましょう。それでは賛美をいたします。賛美の中で感謝の捧げ物をしたいと思います。恵美兄弟、総額よろしいですか？
何でもいいですか？